聖書のお言葉をお読みしたい。新命記ですね。はい、新命記、旧約聖書。まあ23章、新命記の第23章ですかね。では新命記の第23章1節からご一緒に終わりまで言いますね。外人を損ないたる者、または漁協を切りたる者はエホバの会にいるべからず。隠し子はエホバの会にいるべからず。これは10代までもエホバの会にいるべからざるな。アンモン人およびモアブ人はエホバの会にいるべからず。彼らは10代までもいつまでもエホバの会にいるべからざる。これ何時らがエジプトよりいてきたりしときに、彼らはパンと水とを持て何時らを道に向かえず、メソポタミアのベトル人ベオルの子バラムを雇いて何時の呪わんとしたも。しかれども何時の神エホババラムに聞くことをなしたまわし、何時の神エホバその呪いを変えて何時のために恵みとなしたも。それ何時の神エホバ何時を愛した者がいるえ、何時一生いつまでも彼らのために平安をまた幸いをも求むべく、何時エドム人を憎むべからず。これは何時の兄弟なりまたエジプト人を憎むべからず。何時もこれが国に客たりしことあれば、彼らの産みたる子供は三代に及ばば、エホバの会にいることを知る。何時軍旅を依頼して何時の敵を攻める時は、もろもろの悪しきことを自ら進む。何時らのうちにもし野中図らずも汚れに触れて身の清からざる人は陣営の外に居住し、陣営のうちにいるべく。しかして夕暮れに水を持て身を洗い、日の入り手の地陣営にいるし、何時陣営の外に一つのところを設けよき、便する時はそこに行くべし、また器のうちに小突きを備えよき、外に入れて便する時はこれを持って土を掘り、身を返してその何時より入れたるものを覆うし、そは何時の神エホバ何時を救い、何時の敵を何時に渡さんと、何時の陣営の中を歩きたまえばない。ここをもて何時の陣営を清くすべし、しかせば何時のうちに汚き者あるを見、何時を離れたもうことあらずし、その主人を避けて何時のもとに逃げ来たるしもべをその主人に渡すべ、そのものをして何時らのうちに何時と共に落ち、何時の一つの町のうちにてこれがよしと見て選ぶところに住ましのべし、これを教えたくべから。イスラエルの女子のうちに遊び目あるべからです。イスラエルの男子のうちに談笑あるべからです。遊び目の得たる値および犬の値を何時の神エホバの家に携え、何の誓願にも用いるべからです。これらは共に何時の神エホバの憎みたもうものなり、何時の兄弟より利息を取るべからです。すなわち金の利息、食物の利息など、すべて利息を生ずべきものの利息を取るべから。予測義の人よりは何時利息を取るもよし、ただ何時の兄弟よりは利息を取るべから。さらば何時が生きて売るところの地において、何時の神エホバすべて何時が手になすところのことに幸いを下したもの。何時の神エホバに誓願をかけ、これを果たすことを怠るべからず。 汝の神へは必ずこれを汝に求めたもむし、怠る時は汝罪あり、汝誓願をかけざるも罪を得ることあらし、汝は口よりさしは守りて行むし、すべて心よりの備え物は汝の神エホバに、汝が誓願し口をもて訳せしごとくに行われし、汝の隣のブドウ畑に至るとき、汝心に任せてそのブドウをあくまで食らうもよし、されど器のうちに取り入るべからず、また汝の隣の麦畑に至るとき、汝天庭その方を積み食らうもよし、されど汝の隣の麦畑に鴨をいるべからず。はい、まあそうですね。まあしめきは命令ですからね、御言の理を申し述べるということで、これモーセ律法ですね。モーセがイスラエルの人々に与えた、まあ事細かな規則、まあ生活、日常生活の細部に至るまで、こういうふうにするんですよと。まあこの具体的なこの規範というのを持っているということは、ユダヤ人にとって今でも強いわけでして、まあ逆に言うとこういう規範というものを今そういうものは自由だからないっていうんじゃなくて、自由だから自分の中にそれぞれが決められるっていうことですね。これ持たないと自分のまあポリシーというか自分の信念というか自分の生き方って持たないと、これ身を滅ぼしてしまうという、自分のアイデンティティが損なわれるということもありますけども、まあ意識の上でも良くないし、まあそうですね。ですから、まあ、自分はこういうふうにしていく、自分はこうだっていうことは持たなきゃいけないんですね、どうしても。ただいや流されるままに生きていくっていうのも、それは自分の生き方だとすればいいわけですよ、ね、それはそれで自分の生き方である。だからまあそういうのはそれぞれ持っていいわけですけど。けれどもまあモーセの戒律律法というのはすごく教えられるというか、その学ぶべきことはたくさんあるわけですよ、その本質的な部分においてですね。エホバの証人とかセブンス・デイ・アドバンテストみたいな、まあ要するにかなり問題ある宗教のように、なんかここに書いてあることをそのままやれっていう話でもないし、まあ、あの人たちは聖書通りにやってるよって聖書から大きく外れて完全に違ったものをやってますから、だからこうこれ本当に不思議な話、まあ、矛盾する話なんだけども、協調的っていう、要するに戒律律法的になればなるほど、聖書に戒律的になればなるほど、聖書から離れていくっていうことなんですね。だからそういう宗教の見分け方としてはね、本当に戒律的な、まあセブンスデーアドバンティストなんかは7日目の安息日に、ね、土曜日に礼拝を守らなかったら救われないっていう、ね、こういう過激なことをやればやるほど聖書から外れていく、まあ、ことであるし、それから、まあ、これを厳格にユダヤ人が守ってきたかというと、守ってくれば来るほどおかしな話になってきて、イエス・キリストがそれを全てある意味破壊していくように見えたわけですよね、うん、だけど私は律法を破壊するために来たんじゃないと、イエス・キリストはおっしゃってる。私はこれをむしろまあ、立て直すために来たんだと言ってるわけですね。それはその立て直すために来たイエス・キリストが残した言葉は、 愛し合いなさい、愛しなさい、愛は律法の完成であるということですから、このモーセの律法もよく読んでいくと、その根底に神の愛、あるいは人に対する愛、神に対する愛と人に対する愛が書かれているという解釈で読めば、今日の我々にとって自分のポリシーを、作り上げていく上でものすごく重要に参考になるわけですね。だから大学に今年入った、去年か去年入ったあの兄弟が今法学部にいるもんだから、そうするとやっぱり旧約聖書を学んでます、モーセの律法をやってます、法律っていうのはそこにベースがあるわけですから、モーセの律法、旧約聖書に、ですからそこに書かれてあることをもとに、世界の法律もそれに反したものはないと言ってもいい。つまり、愛に反する法律はどこにもないんですよ、世界中。ですから、こういうところを新明記は今必要じゃないんじゃなくて、必要なんですが、個人として読んで、そしてその中で自分の中にいくつかでもいいから基準を持つっていうことはすごく重要なことですね。基準なしに生きていくと、よく言われるのは型破りっていうことも、これは一つの賛辞だと思いますよね。型を破っていった、でも型があるからそれをできるっていう話でよく聞く。その型を持っていなければそれを破ることできませんから、私たちは自分の中にも聖書ベースの、そうですね、人生観をきちっと確立していくっていうのは重要なことだと思うんですね。でその中でね、例えばこうに書かれているその新明記なんかちょっと読んでいくと、一つ言えることはね、多様性の排除なんですよね。逆に言うと、多様性っていうことから国が滅んでいくっていうことの危機感をモーセは言ってるわけですよ。だからユダヤ人が今でも、少数民族であったユダヤ人が今でも世界の経済を握ったり政治を握ったり力を持っているのは事実でありまして、で彼らがこの旧約聖書によって、そうですね、生きていると言ってもいいぐらいの、彼らの政治知識って言ったらこの新明記までを暗唱させるわけですから、でそれはみんなの前で公表するわけですから、ですからこの、ユダヤ人とかユダヤ人全部っていう話じゃないけど、主にスファラディ系ユダヤ人という人々ですね。でそういうこの中で、彼らは旧約聖書に書かれていることをベースにね、今日まで生きているけれども、やっぱり栄えている。でそれをじゃあ相手の人の 他の国を滅ぼした、ユダヤ人っていうのは国がないから、1948年まで国がなかったわけですから、紀元70年からですね。ですから国がないから、でもその国がなくて栄えていく方法を知っているっていうことは、やっぱりこの旧約聖書にベースがあるわけですね。そして国がないのに自分たちが栄えていくためには、国を滅ぼしていく方法もよく分かっている。ローマは一日にしてならずっていう話がありますけど、ローマが西ローマの方ですけどね、西ローマが滅んでいったのは何で滅んでいったか、というと、これが異民族が受け入れていって、これが入ってきて、そこから自分のローマ帝国の中に国が作られていくわけですね、どんどん。これ歴史が知ってることだから、歴史から学ぶことも多いわけでありますよね。だからゲルマン人あたりがずっとローマに入ってきて、そして国を作っていく、そうすると国を作っていくとですね、あんまり評判が良くないから、ローマ人からですね、いろいろとご批判を受けていけないっていう、それをかわすためにローマ皇帝から承認していただく、 そうすると一般の国民もああローマ皇帝が承認したんだからまあじゃあ許してあげようかと、まあ、こうやっていつの間にか国滅んでいくんです。気がついた時には滅んでたと、まあですからそういうそうですね。だからローマ帝国ローマ法王もですよ、神聖ローマ帝国という名前くれる。だから神聖ローマ帝国なんて国を建てられたからそれはいつの間にかローマ帝国がローマは滅んだっていうかなくなっちゃったんですね、うん、だからこの多様性というものは本来何であるかというとこれは個性であるはずなんですよ、うん、だから多様性にですね同化していくっていう言葉は相当矛盾した言葉で自分の個性をむしろ確立していく必要があるんです。多様性の時代だったら、うんね、多様性に同化するってどうやってやったらいいのかとそうですね。だから多様性を受け入れるのはいいんだけれどもそうですね、自分の個性をきちっと確立していかないとそれを排除するって話じゃなくて、はい、まあ受け入れてはいいんだけどもモーセのこの戒律を見たらそうですね、異教と異文化異質なものを入れるなっていうんですよ。国が滅びるから、それはなぜかというとそこにまあもちろん偶像教も入ってくるしですねいろんなもので、これで実際イスラエルという国はどんどんどんどん取り入れて取り入れて滅んでいくわけですよ。滅んでしまいにはですね、よその国まで連れて行かれてしまって、それからですね、もう一回神様は、に叫んだら神様はそこから助けてくれて、ね、そして、エズラ、ネヘミヤの時代に、もう一度これを立て直そうと、うん、この国を立て直そう、ね、神殿も立て直そう、自分たちの国も、まあもう一回再建しよう、ね、神殿も再建しようと、あれ2回目の神殿ですよ。神殿も再建しよう。いうことになったんだけれども、その時にエズラは何を読んだかというと、このモーセの律法を持ってきて人々の前に読んだ、ね、イスラエルの人々は大いに涙を流して反省してね、自分たちの行いを、そしてそのですね、その、まあ、多様性を受け入れたことによって自分たちが滅んだということに気がつくわけですね。それ受け入れるなって話じゃないんだけども、うん、自分の中にしっかりとした信仰を確立していく、個性を確立していく、アイデンティティをしっかり確立していくということの重要性を説いてるわけ、うん、だからこの、うん、でそこのね今まあ読んだこの数々のいろんなまあ、ここ一章だけ読んでもいろんなことをモーセは本当に事細かに書いてますけど、この中に19節にはこう書いてありますよね。汝の兄弟より利息を取るべからず。はい。まあ、兄弟っていうのは、いわゆる同じ同胞、ユダヤ民族、イスラエル民族、同じね、同胞、ユダヤ人の、ね、は皆アブラハムの子孫であり、兄弟姉妹であり。利息を取るなというんですね、はい、それからすなわち金の利息、食物の利息などすべて利息を称するべきものの利息を取るべからず。これがモーセの教えなんですね。それで利息を取らないでユダヤ人は滅んでいったわけでもないし、栄えて、今日の世界の金融機関のほとんどがユダヤ人が、まあ、制覇してると言ってもいいと思いますね、うん、まあロスチャイルドっていうのも有名なユダヤ人いますけど、まあ、ユダヤ人というのはですね、じゃあ利息取らなかったらどうしたらいいのか。でもこの後に何と書いてるかというと、20節に「よそ国の人よりは何時利息を取るもよし」、ただ何時の兄弟よりは利息を取るべからず、はい、さらば何時が生きて売るところの地において何時の神エホバすべて何時が手に入ってなすところのことに幸いを下したもうべし。だからまあこういうことを基本的に知ってるわけですよ、ユダヤ人は。 知ってるのと知らない民族と知ってる民族、だから、ユダヤ人は利息を同じ同胞からは取らない、ね、同胞からは取らないけれども、ユダヤ人以外の異邦人からは取る。ユダヤ人以外は異邦人というわけです、まあ、日本人はよく外人外人と言って、日本人以外は全部外人と言って、それはですね大変問題のある発言だって言って、外人だって言うなって言ってよく言いますけど、うん、だけど私なんかもニュージーランドのどこでも行くと、アフリカもそうだけども、そこは外国人はですね、その国以外の人々はその国に入ってくるのに、まあ、入国するってことなの。入国手続きしなきゃいけない。同胞だよ、ね、ニュージーランド人だったら帰国になるよ。帰国、自分の国に帰ってくるわけ。私は入るわけで入国ですよ、外人。そしたら入国の手続きのところに何と書いてあるかって言ったら、エイリアンって書いてあるんですかね。エイリアンって、なんでエイリアンって書くのかって、エイリアンはこっちですって言ったら、ね、そりゃ日本人は外人外人って言ってですね、騒ぐほどのことじゃないですね。彼らはエイリアンって言う、我々のことエイリアンって言うんだから、宇宙から来たような人間なんだ、もうそういう扱いですからね。だから矛盾だらけですよね、これ、ね、うん、だけどもユダヤ人はそうやって、自分たちはユダヤ人は同胞ね、兄弟姉妹、それから他は異邦人というふうに分けてるわけ、うん、だからここなかなか難しいところがありますね。だからそうですね、ガラテヤの教会においてパウロはユダヤ人ですけど、出会ったのはテモテっていうね、素晴らしい青年と出会った。ね、後にポールのですね後継者とも、あるいは同労者ともなっていく素晴らしい信仰を持っていくテモテ、ね、だけどテモテはお母さんはユダヤ人だったけど、お父さんがギリシャ人だったの。だからまあ母親がユダヤ人だったら一応ユダヤ人として認めるはずなんだけど、でも教会の人々はやっぱりそれでも抵抗があったみたいですね。当時その当時の教会は全員ユダヤ人ですから、テモテが牧師になってそこをですね牧会しようとした時にすごい抵抗があった、ね、で父はギリシャ人だっていう。それでパウロはですね心では、まあ、割礼なんていうのは必要ないと思って、パウロはそれに徹底的に反対した人ですよね、パウロ。けれどもそのテモテがこの教会を牧会していくためにはやっぱり割礼を受けた方がいいっていうことで、割礼を受けることによってからユダヤ人として受け入れられていったわけです、うん、それで牧会が、だからこの世の中がこういろんなことやっていますと、やっぱり自分の中のポリシーというか、まあ信念はあるんだけれども、うん、それを負けるわけじゃないんだけども、その時その時に応じて、そうですね、臨機応変に賢く対処していかなきゃいけないよと。これも事実ですよね。世の中で仕事をしたりいろんなことをしていったら、まあなんていうんですかね、まあ法と法が勝ち合う時というか、自分の中のポリシーと法律とか勝ち合う時もあるかもしれない。じゃあどっちを選ぶかってことになった時に、またさらにそれを選択するために必要なのは自分の中のまたポリシーになってくる。だからこの旧約聖書を読むことはすごく重要なことで、まあ一応モーセ戒律はですね、自分のあなたのね兄弟姉妹から利息取らないように、うん、だけどねこのことからユダヤ人とはいろんなこと考えるんだと思いますよね、うん、だからユダヤ人、最終的にユダヤ人が一つ考えて行き着いたのは、お金とかそんなものはどうでもよくなってきて、うん、お金を発行する発行権さえ持っていればその国を制覇できるっていう、まあそういうことですよね、うん、だからその通貨発行権というか、まあ、紙幣を発行する権限という、これをユダヤ人は牛耳ったわけですよね、うん、だからそれは中央銀行っていうのは皆そういうところじゃないかと、うん、だから日本にも、まあ、日本銀行がありますけど、あれ民間の機関ですから言ってみれば、だから、うん、だけどもそれはすごく重要なポイントだと思いますよ。で、人間の作ったシステムですから、そういうシステムを作っていけるだけの、まあ、知恵があるということですね、うん、これ知恵なくしてはなかなかですね あのだからこのつまり物質に支配されてしまうか、知恵っていうのは見えないものが見えるかということですね。見えるものに対するものは、まあ、知識と言ってもいいかもしれない、ね、見えないもの、教会もそうですね。見えないもの、教会、それは見える教会が、ね、うん、お金もそうですね。見えるお金があって見えないお金がある。でどっちが本当ですかって、見えない方が本当ですね。つまり現代社会において、まあ、こんな話しててもしょうがないけど、まあ、この間あのそんなだから現代社会においてお金って言ったら何かって言ったら通帳に書いてある数字でしかないです。あれがお金です、うん、現金っていうのはあのそういうあのもんじゃないです。現金っていうのはその通帳から通帳に、まあ、移動したり、ね、あのカードで払ったり、まあ、いろんな支払いをして全部これはですね、あの空中を飛んでってるわけですね見えないところを飛んでってるわけ、うん、それで回ってるわけで、でもたまにはですね、この空間移動させなきゃいけない時があるわけですよ。 ATM からお金を引き出してそれを誰かのとこ持っていかねえかんとか支払いしなきゃ、その時にその見えないお金をあなたが持ってるかどうかっていうのを記録する媒体にしすぎないんですよ、紙幣っていうのは。それ持っていないとあなたが持ってるっていうことになる。実際はその見えない方が実態なんですよ、うん、まあ見えないと言っても、まあ通帳に書いてあるその数字ですよね。これがお金の現代における実態、うん、でこういうシステムを人間が作ってるわけですよ、システムを、うん、ね、うん、だから、うん、まあ信者さんでもある方がこうですね、日本銀行はいくらでも印刷すればお金ができるんだからたくさん印刷すればいいっていう話は本当ですかと、まあ、確かにそれは本当なんだけども、だけどもそれは日本銀行はそれを借金として、まず吸っただけのお金は全部借金となるわけです、うん、それ自分のものにしたら大変なことですから、それ誰かのものにしたら俺泥棒になってしまいますから、借金で貸してる人は誰もいないんだけども、借りてるっていうことです。そしてそれを各銀行に持ってくる。ね、だからあのそこから始まってるとか、こういうシステムをねユダヤ人が作ってるっていうのはやっぱりあの利息取るなって言われたから、そこからいろいろ考えたあのことは大きいと思いますと私は思うんだけど、ね、うん、だからあの国でも政治でも何でもかんでも、ね、あの支配できるのはその発行権持ってりゃいいっていう、うん、ね、いやそれで借金にして、借金を銀行にして、銀行にしてこうやって何か儲かってるんですかって、いや儲からないんだけども、その利息で儲かってるんです、うん、その利息だけで儲かってるんです。 お金は印刷して動かすだけ、うん、ね、であのまあ実際は動いてないんでしょうけどね、あの、うん、そうですね、だけどもその利息だけだから、そこがうまい。だから同胞からは利息取らないけれどもあの洋人、外国人から取るんだって、エイリアンからたくさん取っていいんだって、これがあのそういう考え、うん、ところがですよ、あのうん、あのこうルカ伝ちょっと見ていきますと、ルカ伝の第16章にルカ伝の第16章ですね、1節から2節をご一緒に読みましょうか。ルカ伝の第16章1節2節、イエスまた弟子たちに言ったも、ある止める人に一人の支配にあり、主人の持ち物を費やしおりと訴えられたれば、主人彼を呼びている、我が汝につきて聞くところはこれ何事ぞ、勤めの報告を言い出せ、汝この後支配人たるを得し、はい、まああのいわゆる裕福な人がいて、ね、これイエス様のお話ですよ。イエス様はまた弟子たちに言ったということですから、イエス様が弟子たちにお話をなさった。でイエス様のお話の形式は、まあ、ほとんどの場合この、まあ、例え話 を用いるわけですよね。はい。でこの例え話をイエス様は使って、そしてお話をされるから、これは何を例えているのかということが、まあそれぞれ聞いた人によってまあ違ってくるかもしれないし、当てはめていくということ、うん、だからこういうメタファーを使うという時に重要なことは、それ誰が例えられてるかというと、よく我々このイエス様の例え話を読むといきなり自分自身のことだというふうにこう置き換えやすいんですけど、自分自身のことかイエス様のことかね、神様なのかってこういうふうに置き換えやすいんですよね。だそこはちょっと注意しなきゃいけないんですね。このある止める人っていうのは支配人だから、これはイエス様のことかっていうとそうじゃないですよね。その聖書を読んでいくと、その例えているのは意外と悪い人が多いんですよ。悪い人とか不義なる人とかね。だこれはイエス様の例えでもないし、我々の例えでもないし、誰か教会の人のことを例えてるわけでもないですね。じゃあなんでそういうですね、世の中のマイナスなものをイエス様はよく例え話に使って、プラスのお話をしているのかっていう、ことなんだけれども、それはこの世の中のまあマイナスってマイナスね、要するに影のようなところは歩いてる人でも、そういう人でもこういうことするでしょうっていう、こういういいことするでしょうとかね、信仰的なことするでしょうとかね、まあだったらまして日向に我々神の前にいる私たちはもっと素晴らしいことするでしょう、あるいは天の神様はもっと素晴らしいことしてくださらないはずがないでしょうと、こういう言い方、ね、世の中の悪い人でも、まあ悪い人って言ったらいろいろと悪い人いるかもしれないけど、その悪い人でも自分の子供がパンをくれってお腹すいたって言った時にパンは与えるじゃないですか、ね、そこにですね、悪い人だからって言って子供がお腹すいたっていうのに蛇を与えたりサソリを与えたりする人はいないでしょう。ましてやですね、いい人の上にいる天の父が、ね、天の父があなたにあなたの求めているものを与えないわけがないでしょう。あなたが聖霊を求めているのに聖霊を与えないわけがないでしょう。人々が聖霊を求めているんだったら聖霊を与えないわけがない。天の父が蛇とかサソリとかマムシとか悪霊を与えるわけがないでしょう、うん、聖霊を求めている人が何か他の悪しき霊に取り憑かれて悪しき霊をそうですね入れるようなことがあるわけがない。イエス様に聖霊神様って言って聖霊を求めて、世の中の悪しき人ですらもね、そんなことしないのに、天の父がするわけがないでしょ、うん、まあこういうところですよね、うん、ですから我々は聖霊を求めたんだから、聖霊が神様の御霊が与えられている、うん、そうですね。ですからそんな悪霊の偶像教の悪霊のようなものが来たわけじゃありません、ね、求める人には全てイエス様は聖霊を与えるということですね。まあそういう言い方をするわけだから、その例え話でね、その悪しき人が誰かの例え、我々の誰かの例えじゃないわけですよ。それは世の中の悪しき人の話、うん、だからここの支配人というかね、ある止める人で支配人と書いてあるが、これはイエス様の話じゃなくて、これは世の中の世の富、神様に富んだ人ではなくて世の中に富んでる人の話、世的な人とは呼びなし、金様が神様になってる人、うん、で神様と金様と呼ぶで、ね、間違える人ですけども、この金様が神様になってる人、うん、こういうのが世の中のこの富める人の例えです、はあ、それならですね、そこで働いてる人がいたわけでしょ、うん、それでそこで雇われてる人がいて、その会計士か何かそういうもう経理かそういう担当だったんでしょうけど、 この方がまた悪いことしてますよと、それをまたこうなんかこうまあ告発する、内部告発だねこれ、内部告発する人が特にいたで、この内部告発っていうのもこれ難しいですよね、はい、これも法と法が矛盾しにぶつかり合う場合があるんじゃないでしょうか、はい、ね、まあそうですね、まあそういうことはあると思いますよ、はい、私もチェコに行った時にチェコで大正解があった時に初めてチェコのプラハの町っていうところに行きました。それからあそこにカレル橋っていう橋が有名な橋がありますけどね、カレル橋をこうまあ物思いにちょっとふけりながら散策するっていうのが何となく似合ってるわけでありますけどもあの橋のこの中間ぐらいにこうブロンズのなんか銅でブロンズのなんかが何つったんやな、踏み絵を壁に貼ったようなね、橋の欄干にそれが貼り付けた。そこはもうたくさんの人がそこ触るからもう剥げてきて綺麗になってピカピカになってるんですけど、それ何かっていうと当時の大司教の補佐役だったヤンという人ですね、ヤンという大司教の補佐役まで上り詰めた人ですよね、うん、まあ普通の身分からなんかボヘミアかどっかの出身です、うん、で当時ボヘミアの国王とそのプラハの大司教とのこう対立があったもんだから、うん、まあそこでボヘミアの王様はなんとかこのまあここをなんとかやつ、うん、ところがその、王妃のね、ボヘミアの王妃のその国会っていうのはね、よくカトリックやりますよね、なんか変なかったでしょう、これを受けていたのがこのヤンという大司教補佐役でありました、うん、ね、そしてその王妃の秘密をですね自分に語れって言って王様が迫るわけでありましたけども、彼は一切それを語らなかった、うん、それでついに殺されてそこから投げ落とされたというですね、うん、それでも語らなかった、これがまあ後々ずっと有名な話になってきて、で世界中から来てそのなんかブロンズの札に触るわけです、みんなここに触ったらご利益があるっていうね、うん、だからこれもね、だけど職務上のいわゆる国会告白聞いたものは一切誰にも喋れない、うんうん、これが彼の中にあったということですよ、ね、うん、だけどそれはまあ王妃の話だからそれでいいんだけれども、社会においては組織の中においてはですね不正が行われているけれども、これをですね告発することによって自分は罪に問われる、自分もその中にいるから守秘義務っていうのは発生しますね、うん、けれども明らかにこの組織がですね間違ったことをしているって言った時にこれどうしますかって話になるんです、うん、二、うん、つのその対立する法の中に挟まれ込んだ時に自分のそうですね理性が勝るのか、うんうん、というようなことも世の中で実際にあるわけ、まあそんなもうどこでもあるわけですね、でそうした時にこのまあ誰かがまあ訴えた人がいたんでしょう、まあそういうことで内部告発によってこの罪が暴かれてしまったわけです自分がやってることが主人に知られてしまった、そうすると自分はクビになってしまうからこの後自分はどうやって食べていきたいんだって話になるわけです、はい、それでね、いや何日か前にまだ救われた若い兄弟がここはどういう意味でしょうかって思う、うん、でそれどういう意味かって言われて、まあ、そういえばその前にも何人かここ聞く人がいるんですよね、うん、それでそれでこの方は自分がクビになった後のことを考えて そうね、今のうちやるべきことやっとこうということで、さあそこでですよ、この、彼は五節にあるように負債者を一人一人呼び寄せて、何時我が主人より多いところ何ほどあるかって言って、油100たるありますって言った時に、じゃあ半分にしてあげるから半分と書いとけよと。まあこういうことを彼はできるだけのことをやるわけですよ、ね、そして、その負債を抱えている人々のある意味これ救済に当たったわけです、ところがこれを見た支配人は、ここがまあ一つのミソなんだけど、まあミソってあれですよね。このこれを見た支配人は、8節にあるように、ここに主人不義なる支配人のなししことの巧みなるによりて彼を褒めたっていう、よくやった、お前はなかなか見込みがある、こういうふうに褒めたって、ここはね一つ重要なポイント。なんでかっていうと、褒めたっていうことは、なんで褒めたんでしょうか。それはその主人も悪いことやってたから、何を悪いことやってたんでしょうか。それはユダヤ人からは利息を取っちゃいけないという、この時代はみんなモーセの律法の時代ですからね。モーセのこの法律、これが法律ですよ当時の。だからその法律を破ってたわけだね。自分の同胞から、いや実際に表向きは破ってないようにしていたわけ。つまり同胞から利息をまあ取ってはいけないということになるから、まあ取らないことにしよう。その代わりに何をやったかっていうと、いわゆる請求書出して、物をね買ったことにしてるわけですよ。これがユダヤ人の中に時々そういう人たちがいたっていうことですね。法律によって利息は取れないから、同じ同胞から、だからその利息ではなくて、物をね、負債を、物を買っていると、だからそれに対する請求書だと、こういうふうに書類をか作ってるわけで、それがこの支配、ご主人のやってきたことなんです。まあ、こういう組織的にやってきたことかもしれない。まあ、だこれはまあつまり行われていたわけです、実際に。だからイエス・キリストが掟を破壊するために私は来たんじゃないと、むしろこれをですね健全にしていくために来たんだと、どんどんどんどんとそうやって掟の精神が奪われていってしまってるわけ。いや、じゃあ利息取っていけないんだったら、こういうふうにまあ証書書いて、そしてあんた私に返してくれと、 お金をね、買った商品の代金を払ってくれと、形を変えてそうして利息を取ってたんですよ、要するに。だからこの主人は最初から不正を行ってたの要するに。だからその不正を行ってたことに対して、この下辺支配人としてですね、支配人はその証言としてね働いて、そしてそれまあ言ってみれば加担してたわけよ、ちょっと待てよと、自分がですねこの加担してやってることの中でまた何かやってたのかもしれんけども、ちょっとポケットにちょっとぐらい入れたっていいと思うんで、そんなどうせ不正しんどくと思ってやってたところが、誰かがそれを密告する人いたと、まあ、そういった時にですね、ちょっと待てよと、これまともなことを、だからまともなことをし始まったぞ、ある意味では立法に照らし合わせればこっちの方がまともなんですよ、その支配人のやってること、ね、もともと利息取っちゃいけないところから取ってる自分の主人だけども、まあ利息全部帳消しにするということじゃなくて、まあ半分ね、あなたは一応ね、そうですね、油100たるとここに書いてあるから50たるにしといていい、まあ、こういうふうにしたっていうことです。だ当時のこれはイスラエルのユダヤの社会の、それはモーセ律法の法律の時代ですから。だけど同じようなことは現代社会でも似たようなことはたくさんあるわけですよね、法律にはこう変えたからそれはできないけれども、じゃあ違った形でやりましょう、 で一緒ですよね、やってだそうなると法律の精神から、だからまあそういうことで、だからこ の、ご主人はそれを褒めたって、なんで褒めたんでしょう、自分のやってることを自分もそういうことやってきているわけだから、この、そして声太ってきて神様を恐れない、うん、神様を恐れてない、神様は神様ってやってる人だから、うん、なかなかあんたも賢くやったなっていう話になってくるわけ、はい、だからだからそういうですね、不義の、だからイエス様のこのお話はここですね、9節、我何じらにつ不義の富をもっておのがために友を作れ、だからこれ不義の不正を働いてそしてやれっていう話じゃなくてね、まあ言ってみれば不義の富を使ってでも、うん、もう世の中のシステムにあるそういうところのものはね、我々は雇われて何か仕事をしてるっていうことは多いかもしれませんけど、その雇ってる人が何をやってるかってわからないわけですよね、うん、社会的に、だからモラルを問われる会社も多いわけでございますね、うん、だからそういうところで私たちは分かりませんけど、その上で何が行われているのかも、まあ、巨大な組織になってきたらもう誰が何やってるかさっぱりわけ分からんという、うん、まあ、そういうこともありますけども、けれどもね、まあ富というのは、世の中の富というのはもともとそういう、まあ、ベースにそういうものがあるということ、ですから、そういう中にそれを用いてでもね、私たち必要なのは友を作ることだから、そうして友を作っていけば、まあ、これは弟子たちには言ったんだけれども、まあ、そうやって友を作っていけば、その友達の中に真の救いを持っている人がいたら、その人、あなたは救われることができるでしょ、そこから福音を聞いて、うん、ね、我々がこの友を作ることの重要性は救われる以前からあったわけですよ、そういうこと、うん、その友達が自分を教会に導いてくれた、そして永遠の命を受けることができた、永遠の命に迎え入れることができた、ね、うん、まあそういうことあると思いますよ、友達が困っている時に、じゃ ご飯代一緒に食べていって自分は出してあげた、そしたらその友達が教会の話をしてくれたっていう、うん、そして教会に連れてきてもらって救われたってことがあれば、そういう話じゃないですか、うん、だから本当にこの友を通して救われた後もそうですよ、こんな教会に行ってお祈りしていったり、イエス様を知ることは素晴らしいことだとこう語ってくれる友がいるということはありがたいことです、うん、だからね、そして常しえの命に我々は迎えられていくことができる、世の中の人みんなそういうそうなわけですね、ですから、生じに忠なるものは大事にも忠なり、まあ、忠というこの言葉は信頼という言葉、信仰に近い言葉ですね、小さなことを信じられる人は大きなことも一緒だと信じられるんだと、だから別に何か大きなことを信じなくても小さなことにを信ずるようにしていけばいいわけですよね、身近なところで日常の生活の中で神様祈ったら答えてくださる、ね、まあだからこのこともお祈りして、まずお祈りをしてそれから神様にお伺いしていこう、ね、で精進忠なるものは大事にも忠なり、精進に不忠なるものは大事にも不忠なり、人間というのはここの使い分けができないんですよね、サイズの小さいことには適当にやっといて大きなことは立派にやります、やり遂げますっていうような人はどこにもいないっていうんですよ、 小さなことに適当にやってると大きなことを適当にやるしかない、ね、あのだからあの小さなことに忠実であればあるほど大きなことにも忠実に、であるということ、これ本当だと思いますよ、うんうん、だから私も牧師になって何年やってるか知りませんけど、最初の頃は適当にやってたわけで、うん、だから細かなこと小さなことが見えないから全然何一つ、うん、だから適当にやる今考えたらもうええ加減なことやってる、うん、適当にやってる、だんだんと見えてくる、細かなことがどんどんどんどん見えてくる、神様によってそうですね導かれていくと、うん、大きなことが見えてくるんじゃない、細かなことが見えてくる、細かなことが見えてくるといつの間にか気がついたら大きなことと人から言われるようなことがこう与えられてくるというか出来上がってくるんです。だからそこがですね、世の中の人はどうしたら成功するかとかどうしたら豊かになるかとかみんなまあそういう啓発的なことをやってますけど、どうも当たってないですよ、うん、罪っていうのは的外れという意味があるわけですよ、罪の中には、うん、的を外しているという的外れということで、だから的外れのことどんなに一生懸命やったって例えば豊かになるわけがないですよ。私は小学生の時に私の小学生時代は結構まあ学校の先生っていうのは個性的な人が多くて、もう小学校3年生ぐらいだったらもうその先生がいい加減な先生で空手の先生で空手が好きでね、で学校あんまり来ないんですよ、うんそれが面白い先生そう、それでこの先生が学校来ない時には校長が来て、そして授業を代わりにするわけです、うん、で授業を代わりにするんだけれども、我々子供たちはですね授業が面白くないわけだから、校長先生が来たら面白い話してくれって言ってみんなでですね手を叩いて面白い話してくれって盛んに叫ぶんですね。そうすると校長がまた戦争の話とかいろんな面白い話してくれるいろんな話をしてくれるわけ、うんうん、だからもう田舎の方の学校でしたからね、もう一クラスしかなくて、それからもう 全クラスで20人ぐらいしかいなくて、そのメンバーでずっと来てるもんだから、もう、うん、電話かかってるんですね、同窓会に来ないのは思いだけだからちょっとですね電話かかってみて、いや私は忙しいからって言ってもう行かないことして、うん、もうだからまあ、そんなところですよ、うん、校長先生はねいろんな話してくれましたよ、うん、そしたら小学校6年になったらやっとまともな先生になって、その6年の先生がですね、なんでこの人たちこのクラスの人たちはね勉強ができないんだと、うん、それずっと調べていったの、一生懸命追求して追求していったら小学校3年生に付き合ったんだね。3年の時の授業が全くできてないって言ってそうですね、まあまあそうだった、うんうん、だからまあそれはいいんですけれども、うんその校長先生がね若者が山に入って、それでっていうね、それでなんか化け物退治に行くって言ってですね、うん、それで行ったらみんな死んで帰ってこなかったと、うん、それで一人賢い若者が行って、そして行ったらですね化け物が綺麗な女の人に化けて、そしていたって、それを鉄砲で撃ってもですね全然死ななかったって、うんうん、ところがその後ろのすだれがあって、最後の一発そのすだれに撃ったらこの化け物が死んだとかねこういう話してくれましてね、いい話でしたよ本当に。それはねこの校長先生の話っていうのはやっぱり残ってますよ、うん、でそれが 毎年夏休みの前になると同じ話ですよ。でその校長先生がもう任期が結構長かったね、 5年近くあったから、まあ毎年同じ話聞くわけですよ。でそれは何かというと100里の道を、ね、旅する者は99里のところをちょうど中間とせよっていう、うん、で だから小さい時は2年3年4年ってだんだん大きくなってくると話が分かってくる同じ話をするから、だから同じ話をする人って素晴らしいなと思いますよ、繰り返し繰り返し、それなかなか、ね、勇気がないんで同じ話をするっていうのは、だけれども、この校長先生はねこういう話をしてくれた、あとはゴルフの話もしてくれた、その隣にゴルフ場があって、しょっちゅうこれゴルフ場行ってたんだろうと思うね、この校長は、だけれどもまあね、的外れっていうのは罪なんですよ、的外れで、私たちも世の中見てみたらね、本当に的外れのこと多いなと思うんだけども、聖書はね一見読むと的が外れてるよ、まあ、感じるところがありますよ、けれどもこうしてですね一箇所だけ読まないで他の箇所とのこの照合しながら読めるようになってくると一気にね理解度が高まってくる、聖書って。だからまあ最初は分からなくてもとにかくあちこちつまみ食いしないで読みなさいと、まんべんなく一気にねその照合するね関連するというかリンクが貼られてくるんだよ、そうして見えてくるわけ、だからそうなるともう急速にこう聖書っていうのは細かいところまで見えてくるんですね。だから熟練すればするほど細かいところが見えてくるんです。これ何の世界もそうかもしれないです。まあだから小さいところに忠実なるものは大事にも大きなことにも忠実なのは当然だなということもまあ見えてくるわけでありますけれども、まあいずれにしてもね、だからそういうですね世の中のね富に対しても、まあ不義の富っていうのは世の中の富に対してもまあ、見えてこないとね、神様の富、神様が与えられている富もまあ見えてこないかもしれませんから、まあ、世の中の見えるものに対して私たちは、そうですね、忠実に、忠実にやるということは結局ですね隠れたところで何をするかっていうの、人から見えないところで何をしてるかっていうの、人間っていうのは、神を知らない人はやっぱり金様になっていくわけですよ、金儲けが一番だとこういうことになる。神を知らない人、世の中に神を知らない人が増えてきましたよ、現代。でも神様が見ているっていうことが分かってる私たちは善意の積み重ねがあるわけですよ。その隠れたところにおける善意ですね。今悪意っていう言葉がよく出てきますけども、善意が隠れたところで積み重なっていくと、それは人に隠れていてもまあその香りを放つんですよね。だから人はあなたその方を信用してくる、信頼してくる、見えないところでどうしたら儲かるかってその金のことばっかり考えてる人もやっぱり何かこう感じさせるものがある。世の中の人に見てたらなんかこの人は、ね、自分のつまり忖度ができていない、自分の心に思っていること願っていることを感じ取ってくれないというその違和感を感じるんですね。そうですよね、違和感っていうのはありますよ。ですからだからある方がはまあ、歯医者さんに行ってなんかものすごい高いことを言われたんだけども、もう意を決してじゃあそれでやりますってこういうふうに言ったら、思わずそのお医者さんが握手を求めてきたって言うんですよね。なんか違和感を感じたんですけどってこういうふうにまあ言うんで、まあそれはそうかもしれない。だからそこはねやっぱりなんか思わず出てくるのはあると思います。ですから我々も本当にそのクライアントのためにじゃあ何をどうしていこうかっていう見えないところの善意が積み重なっていくと、それは見えていくんです相手に、それは信頼につながっていくわけですよね。ですからそこのところはね世の中の そういう啓発戦略から知らないけど、そういうのどうもなんかちょっと違うかなと思うこともたまにあります、はい。まあ、ですからイエス様はそうおっしゃってますね、13節、しもべは2人の主に金使うことはたわず、ね、あるいはこれを憎み彼を愛し、あるいはこれに親しみ彼を軽しむべければない、何時か神と富とに金使うことはできない。神と富とに使えることはできない。神に使えるか、ね、金に使えるか、これは選択しないとどっちかしかできないんですよと、両方はできませんよと、こういうわけですね。で、金に使えた人は金持ちになったかというとなってないんですよね。だけど、そこに問題があるんですよ。金を求めて金のことばっかり考えていって貧しくなって滅んでしまっているというケースが多いじゃないですか、うん、なぜかというとそれは欲が人を滅ぼすからです。欲が人を滅ぼすのは歴史が証明してますからね、うん、だからエステル書っていうのがあるけれども、エステルっていうのはユダヤ人ですよね。そしてそのエステルによってユダヤ人の当時の人々の命が救われた。ね、このエステルは王妃であって、その時の王様はアハシュエロス王ですよね、うんうん、だからアハシュエロス王っていうのは歴史、それはヘブライ語だから歴史的にはクセルクセス一世、ペルシャ帝国の大王ですよ。ペルシャ帝国は黄金時代の時、もうペルシャ帝国って言ったらもう巨大な大帝国ですから、あの当時そこのまあ一番の最盛期に、このクセルクセス一世、ね、その時に彼は自分の妃がですね、自分の言うこと聞かなかったんだので、その妃をクビにして、でその代わりに国中から、まあ、あの立派な賢き美しき方を妃にって言って、このユダヤ人であるエステルが選ばれる。でもユダヤ人ってことを隠していったと、これエステル記に書いてあるんですね。けどその後、そうですね、この王の側近がですね、ユダヤ人を全部殺してしまおうという、そういう計画を立てた時に、このエステルが立ち上がったんですね、はい。まあ、それで、このアハシュエロス王はですね、エステルがですね、王の庭に、まあ、意を決して入ってきたと、ね。王の庭に入ってきた者は立ちどころに打ち首ですよ。けれどもこれは直訴せないかと、エステルは信仰を持ってその王の中庭に入ってきた。その時に王はそれを見て慌てて金刑を述べた、ね、その金のまあなんかこう上に玉のついた杖かなんか、それに触ったものは例外として死ななくて済むわけだそうですね。だから王は慌ててエステルが入ってきたのだから、まあ、それを述べた、うん、それでエステルは命をね、そこで、救われて、それから王に直訴するわけなんですけども、直接そこでしない、これからこういうことがありました、直訴しない、ただ主演を設けたいと思いますので出席してくださいというところですよね、はい。だからそこからこの側近をそこに、ね、招いて、その悪事がそこでバレバレになって、王様はなんていうことか。それからそのね、エステルがね、その中庭に入ってきた時に王様何と言ったかというと、あなたの求めは何ですか、ね、国の半ばでもあなたに与えましょう。あの時のね、ペルシャ帝国の半分って言ったら大変なことですよ。私だったらそっちの方もらうんですよそういうことじゃないですね、エステルは、はい、ね、国の半分でもあなたにあげよう。まあ寵愛を受けたこのエステルですけれども、それを神の民の救済救いのためにまあ用いた、ということです。だけどね、それほどまでのあのアハシュエロス王だけれども、なぜ彼が滅んで、まあ、彼の時代にまたこう弱体化していくんだけれども、なんで滅んでいく方向に行ったかというと、ギリシャにまで手を伸ばしたからですね。ね、だからギリシャって言ったら西洋ですよ、あの当時、ペルシャっていうのはまあ東洋ですね、オリエンタルです。だけどももうそれで十分 もうほとんど世界を制しているようなもんなのに、けれどもやっぱり人間って不思議ですよね。あのエーゲ海を渡って、そしてですねギリシャに攻め込んだ、これが致命傷ですよね。致命的な打撃を食らって、そしてアーシュエロス王は晩年何になったかと、あエステルの神様は誠の神様だというんだったら、あのネブカデネザル王のようになったかもしれないけども、でもアーシュエロス王はそうじゃなかった、そうですね、ゾロアスタ教の方に埋没してしまった。ゾロアスタ教に勝手出すようになって、ゾロアスタ教になってもう最後そっちですよね。まあ、本当にだから権力者もですね、欲望を持って身を滅ぼしているというのが、まあ、明確だけど、権力者だけじゃありません。人間は欲で滅びるというのは現存です、まあ、いい欲もあるけどね、まあ、私利私欲って与えられているのでまだ満足できないので、まだ攻めていくというここですよね、だからどこまでもキリがないんですよ。神様を知らなかったら、神様を恐れていかなかったら満足は来ませんから、霊の満足、心の満足は得られない。だから神に使えるか富に使えるか、富に使えた人は富に振り回されて富に支配されていきます。神に使えた人は神に支配されるということは、神様から自由になっていきます。神に使える人はますます自由になって、まあ、満たされていく。で、金に使える人はますます空虚になっていって支配されていく。そしてその金を持ったけれども、それを自由に使うことすらできなくなってくる。ある若い青年が、大金持ちの青年がイエス様のところに来た時にそれが起こりましたね。イエス様はそれを手放して、そして私に従ってきなさい、神に従いなさい、私に従いなさい、でも彼はそれができなかった。それをしたいと思ったけどできなかった。だから彼は悲しみながら帰っていった。それをしたいと思いながらできないということは完全に支配されているってことです。そうですね。だからお金というものが人間を支配する傾向が強いんですよ。もう傾向どころじゃない。支配するわけですよ、お金っていうのは。だからお金を求めてしまうと、お金を求めた人をお金は支配する、支配するって、支配されたらもうがんじがらめになって身首取れなくなって、ということですね、ところが神に従った人は自由になっていく。神に従った人はその時は貧しくて、貧しい選択をしたね、けれども自由になっていく。自由になって、そして繁栄していく。ついには豊かに身を結んでいく、だからこれ世の中のキリスト教会はみんなそうですよ。世の中戦後、世の中の日本にあるキリスト教会っていうのはみんなアメリカで調査してますからね、イエスの御霊教会にも CIA が来たって言うんだからそうですね。それで AMA の前田実先生がまだ学部にいる時代に CIA が来たって言ってますよ、実先生。どうとしたか、いや彼らいろいろ調査してったってけども、この教会は好きがないって言ったって言うんですよ。美濃先生聞いてください、あと詳しいことは前田先生この教会で好きがないって言ってたって言うんですよ。なんでですかって言ったら、あの先生も言語も他者だからね、そしたら、いや無月給だからって、この教会、教団は、この教団は無月給で、みんな各教会が自立してるでしょ。聖書一貫の牧師になって、あとは食べていけるからって、本当かなと私は思ったけど最初はね、だからそれ食べて、だから教団は無月給、ね、それからいかなることがあっても他教会に援助は来わない、これがポリシーだから、イエスの御霊教会、教団それは文化庁に出してますから、それちゃんと、だからだから監督もその教会の政治には一切関与しないし、干渉しない、その要するに経済的に自立してるということは自由なんですよ。依存してるということは支配されてるんですよ。 だから自由なこと言いません。世のキリスト教会そうです、ね、だけれども、まあ、これだけ立派な教団を作った村井淳先生ですから、それはアメリカの 大きなあの組織が招待をから招待を受けて、あの頃招待を受けるというのはもう大統領級の招待を受けて、そして各地でその説教し、そして各地のメディアに働きかけて新聞も騒ぎ立て、で、あ、村井先生も最初はこれは私たちと信仰同じ教会かなとこう思ってそこに行ったわけであります、まあ、あの当時船で行ったって言うんです、はい、で、うん、だけどあの当時ねアメリカに招かれた人っていうのはみんなそうですね、まあ意図的ですよ。今もそうかもしれないけど、はい、ですからそうして帰ってきた時には大英雄になってる人が多いですけどね、うん、そうですね、ですからけれども、村井先生も良かったんですよ途中まではね。だけども最終的にその組織の人間が来て、ね、そして何やっても自由にやっていいですから我々の教会の看板をかけてくださいと、うん、こう言われたって言うんですよ。我々の教団のこの組織の看板をかけてください。そしたらあとは何やっても自由ですからと、うん、はあ、それからもちろん援助も、ね、資金援助も、まあ、そういうこともまああるんですね、はあ、それは村井先生断ったんですよ。こう断った人っていないと思うんですよ。こういうことを歴史にね残してもらわないと本当は、ね、世のキリスト教会はそうじゃないですよ。だから私は子供の頃羨ましかったのは、世の中のキリスト教会行ったらみんな大きな街道って、あの当時は大きく見えた、うん、まあこの街道の半分ぐらいでも立派なこう塔の立った教会があちこち立ってましたよ。世のキリスト教会はみんな海外からのサポートしてるんです、戦後ですね、うん、こんな自立してる教会はありません。だから看板は全部カタカナで書いてあるんですよ。何々教会何々教会、はい、だから村井先生はイエスの御霊教会で日本から始まった教会、はいはい、それから完全独立、ね、それから他教会に援助は来ない、何があっても来ない、無月給、はい、という、ね、その無月給を示されたのはそこで示されたんだよ、はい、だからそしたらね直ちに彼らはですね何にも援助どころじゃない、帰りの旅費のチケットも渡してくれなかった。あの当時船ですけどね、帰りの旅費さえも渡さなかったって窮地に陥るの分かってるんですよね、うん、だから村井先生は非常に困った、はい、まあ、あの当時船だから 今飛行機ですけど、あの当時 船でも帰りのその旅費がですね、渡されないっていうことはもうこれで強制送還になったら二度と外国伝道どころじゃない、外国に行けなくなるし、うん、それからまあ教会にも多大なるこれ迷惑になるわけです。それでお祈りして、本当にお祈りしてお祈りしていった時に、この地元の単立の小さな一つの単立同士で教会をやってるグループがあって、その教会の方に相談したら、その教会の先生たちが集まってきてくれて、単立の教会、そしてなんとか助けてあげようということで助けてもらったと、はい、そこで村井先生は大きなね、組織的に大きになってきたキリスト教会、の問題点を気づいたわけですよね、うん、教えられた、それも神様教えてくれた、だから何でもかんでも何があっても神様なんで、そして帰ってきたから、このイエスの御霊教会教団は無月給に しましょうと、ね、うん、その方が神様から祝福されている道だ、ね、で確かにその頃はみんな借家の6畳から始まってました。みんなもう無月給なんだから自分でやって、いや4畳半だ、私は私の代までもまだそうなんですから、私が牧師になった80年代ですけど、それでもね6畳一間の街道を借りて、街道というのは6畳一間の借家を借りて、で監督をお呼びして祝福祭をした時に監督が何と言ったかというと、いやこんな広いとこから始まって羨ましいって言うの、いや6畳から普通は4畳半だって言うのそれはありがとうございます、うん、だからそれはイエスを見た時はみんなそうですよ、うん、
だから最初は恥ずかしいっていうか、こう教会ってみんな教会来ようと思ったら、教会これ教会ですかっていう、うん、まあそんなところですけれども、今やはり見てくださいね、その世のキリスト教会が大きく見えたけど、あの頃は、うん、それでもあのニュージーランドの教会でももうすでに2回目の会堂が立ってるわけですよ、うん、ですからそういうところを神様してくださるということは、神に従うところに自由があって、神に従う人に富は従ってくる、ついてくる。富を追いかけてる人のところに貧しさがついてくる。それはそして支配される。富はその人を支配する。だから神と富とに金使うことはできませんから、よく注意してくださいよと。まあそういうことで、まあ一つご一緒にまあお祈りして、それからお祈りして、私たちは本当に神様から導かれて、知恵を与えられ、知識を与えられて、そしてまた霊肉豊かになることは神の御心ですから、また進んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りして終わる。